おはようございます。高原剛二郎です。さて、今週の水曜日8月15日は日本の歴史にとって2つの大きなターニングポイントでした。第一は1549年8月15日、この日にフランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸し、日本人に聖書のメッセージを伝えたんです。彼はわずか3年しか日本にいなかったんですが、全国に3万人以上のキリシタンが誕生したというふうに言われております。第二は1945年8月15日、日本の敗戦ですね。この日を境にして、軍部独裁体制が瓦解したわけです。さて、このターニングポイント、方向転換のことを聖書は専門用語で悔い改めと言っております。キリストは人々の前に公に現れて初めに語ったメッセージが聖書に出てくるんですが、そこには時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと書いてあります。ただ福音を信じなさいと言ったのではなく、悔い改めなさいとおっしゃったんです。では悔い改めとは具体的に何を指しているんでしょうか。生き方の方向を変えるというのはどういうことなんでしょうか。どこからどこへ向きを直すことが悔い改めなのでしょうか。昔ある方が人生のすべてに行き詰まってしまったんですね。そして田舎の旅館の方にこもりまして、自殺を図ることにしたのです。この方は大変几帳面な方で、まず遺書をこの牧書するわけですね。私は本日12時をもってこの世に別れを告げますということを書いたわけであります。目の前には大量の薬物があるわけですね。彼は一気呵成に遺書をしたためます。そして書き終えた後、ふと時計を見ますと11時20分なんですね。まだ12時まで40分もある。で、遺書には12時をもって自殺と書いたので、これは時間きっかりになるまで待とうということで、待ったそうです。ところが、生きなければならないと思っていた時には苦しかったのですが、もう自分はこの世とおさらばするんだと腹をくぐりますと、急に気もほっとして疲れが出てきた。そしてなんと次回を前にうとうととうたた寝してしまったと思うのです。あっと気がついた時には熟睡してたそうですね。彼はしまったと思って時計を見ますと、なんとまだ11時20分。なんだこの時計壊れてるじゃないか。そしてですね、明日この時計を直しに行かなければならない。そういうふうに思ったんですね。今更時計直してどうするんだと思うんですが、ふとそう思った時に、あるひらめきが入ってきたんです。壊れた時計だったら、時計屋へ持っていけば直るんだな。壊れたテレビなら、電気屋さんに持って行ったら直るんだな。壊れた家だったら大工さんのところに持っていけば修理してもらえるんだな。だったら壊れた人間はどこへ持っていけばいいんだろう。それは人間を作った方だ。人間を作った方がいらっしゃるに違いない。今私は人生に行き詰まって自分で自分を生かすことができない。できそうもないことを無理にしようとするから余計に苦しかった。もう私は自分の力に頼ることをやめて、私を作った方のところに行こう。その方を知った後からでも自殺は遅くない。彼はそう思い直しまして、そうして、いろんなところを巡り、とうとう聖書と出会い、作り主と出会ったというんですね。この自力で勝手に生きる人生から、神を信じ仰ぐ人生への方向転換を、悔い改めと言います。自分の力で生きながら何かの参考に聖書の知識を取り入れるというのは悔い改めではないんですね。私は今のままでは破産状態です。 私は神なき人生をやめ、神を仰ぐ人生に向きを変えます、とすることです。次に、福音を信じることなんです。福音とは、良き訪れ、神からの知らせの中で最も喜ばしい知らせ、それは聖書の福音です。人間の深刻な問題のすべてに答えてくださる書物なんです。第一に、死を解決する知らせなんです。昔、ムーディーというクリスチャンが、幼い頃にいた村では、人が亡くなると、その人の年齢の数だけ鐘を鳴らすそうです。ある時は教会の鐘が80回鳴る。でも81回目にプツッと鳴り止む時、ああ、魂はどこに行ったんだろうって思ったというんです。ある時は3回だけ鳴ります。たった3つの坊やか女の子が母の胸で亡くなった。命と若さは関係ない。痛ましいなって思ったというんですね。そしてある時は自分と同じ年の数だけ鳴った。ああ、クラスメイトの誰だろう。自分と同じ年に生まれたこの誰かが亡くなったということを考えるときに、人は一度死ぬんだなということを本当に実感したというんですね。そしてこの死が待ち構えている限り、人生はプロセスが充実していたときほど虚しくなるのです。しかし福音は語るんですね。キリストは十字架で死んで墓に葬られた後、3日後に蘇ってくださったのです。死の腐敗神話はキリストの復活で打ち砕かれたのです。死は生の限界。しかしキリストは死の限界です。キリストを信じるということはキリストにつながるということなんですね。死から蘇ったキリストとつながるということは自分もまた死から蘇らされるということなんです。第二に、福音は罪を解決する良き知らせです。聖書は語ります。人はその口にしたあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければならない。実は私は自分の学生時代のアルバムを見るのが苦手です。なぜかと言ったら、とっても人相が悪いんですね。その顔つきを見ると、その時自分が喜んでしていたことを思い出して気が滅入るのです。それはとっても恥ずかしいことだったんです。それから私の子供の頃からの罪、悪い思い、暗闇で成したすべてのことが明るみに出されて大勢の人の前にさらけ出されるというようなことを思うとゾッとするんですね。しかし神様に感謝すべきことに、もう今やこの心配はないのです。なぜなら、福音は、私の罪はキリストにあって、すべて取り去られた、と宣言してくださっているからです。神はすべての罪を取り去られ、それらを皆、神の後ろに投げ捨てられたんですね。罪がそこから出ることはないのです。神は決して後ろを振り返らない方なのです。罪は私の限界です。しかし、キリストは罪の限界なんです。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。これが聖書の語る御言葉です。再び戻る罪は一つもないんです。主はすべての罪を取り去られたんです。もしあなたが思い出す限りの自分の罪を積み上げて、山のように盛り上げ、それを幾千倍にも増やしたとしても、そこに神の約束の一つがやってくるなら、その山は一瞬にして消滅します。巫女イエスの血は、すべての罪から私たちを清めると書いてあるからです。どうすればいいでしょう。悔い改めて、福音を信ずるということです。今までの人生の方向を、神なしの方向から、神を仰ぐという方向に向け、神が用意してくださったイエス・キリストにある救いを受け取るということです。 どうぞこの福音を受け入れ、永遠の命に至ってくださることを心からお勧めしたいと思います。